作曲、編曲、音声編集、イマジナリーライブなど受けたまわります。カメレオンスタジオ。何回だか分かりませんけど、音がです。
はい、先ほどね、こういうスタイルね、
お散歩です、はい、皆様お暑い中いかがお過ごしでしょうか。
暑いですね
体調など崩されておりませんでしょうか、
はい、去年と大違いですね。
そうだね、去年はわりかし涼しかったよねみたいな。
そうそう、あのしかもこの今撮ってるのが、まあ、お盆のお休みの時期じゃないですか。
はいはい。
あの私親の実家の福島の方に行ってまして、はいはいはい、あの普通に半袖しか持っていかなかったからめちゃくちゃ寒かったんだよね、
去年ね。
去年、
はいはいはい、
いや長袖なんか1枚くらい持ってくるんだったと思って超寒いと思って。
え、逆にじゃあ福島とかさ、うん、東北の方とかもっと北の方とかはどうなったのね、う
ん、
比較的涼しい過ごしやすい感じなのか、それともこっちも暑いよっていうあれなのかね。
いや今年はどうなんでしょう、暑いんじゃないかな去年はすごいおかしいぐらい寒かったから
ああそうだよね、冷夏って言われてね。
うんね、
冬場なんか野菜高い、
う
ん、
あそうそうそう、
高いみたいな、
ね、
まあ、今年は今年でなんか暑すぎてそれはそれでなんか影響出てそうな気がする
でもなんかあの果物とかが甘くて美味しいとかっていう話はありますね。
あ、まあそれならいいんだろうね、
うんうん、
まあでも確実に物によるよね。
そうだろうねもちろん
暑さでやられちゃってるもんとか絶対あるよね。
あるね、きっとね。これ多分夏の野菜はそこそこいいんだろうけど、
うん、
この先のものだよねきっと。
あ
の、
うん、
あとは日照時間というより雨が少なかったりすると影響出るものとかね。
なるほどね、
うん、
まあ雨少ないわけでもないからね、言うほどね。
じゃあ今年は比較的いい状態なんじゃないですか。
いや、まあ、でも気温は高いよ記録更新したりしてるし間違いなく高いは高い
ですよ。
で結構今年はなんかあの昔よりも高くなってるの気のせいだよ的なやつに否定 しまくってるのは結構見るよね。あのグラフにでもうこうなんか明確に出ちゃってるみたいなやつとか、あ、やっぱマジで暑くなってるね。まあ原因がね、あの地球温暖化とかさ、うん、何に起因してるかっていうのは別としてっていう話だよね、うん、あれは基本的に。じゃあもともと地球がそういうサイクルのちょうどタイミングの、あのかもしれない、
うんうん、ね、まあいろいろあるよね、
うん、最近もうだってなんか二酸化炭素で温暖化みたいなさ、
うん、
話って言うほど言わなくなった
り。そうだよね、
うん、だからまあ一時なんかあれが、まあ、ある程度間違ってた臭いみたいな話も結構あったからね、うんうん、あやっぱそうだったのかなーなんて思いつつだけど、
うんうん、そんな中お外で
今日はどこに向かってんですか。
あ、今日はあの近くの洋菓子店。
洋菓子店、お、洋菓子店。
洋菓子店。
なんかそれなんか全部洒落たみたいな感じになってるけど。
え、お菓子屋さんで合ってると思うよ。
まあね。
そう、
ロールケーキが
安い。
安い。でかい。
これ多分あの全国規模じゃないはずだから。
全国規模じゃないだろうね。
うん。
どんくらいのあれなのかもよくわかんない。
だって湘南ロールとかいう名前で名物が売られてるんだからこの辺だよ。
わざわざぼかしたのに言っちゃうようなもんじゃん今、
はい、いいんじゃないか別に
じゃあなんで最初ぼかしたんだ。
なんかいや、あのそれは名前言ってもわからないだろうからと思ってぼかした。
ぼかしたわけじゃない、うん、はい、配慮したね。
そうです、
カンパーニュっていう洋菓子店に、
ね、洋菓子店、そうです。
なるほどね。いや、俺さ、あの前ちょっとさ、
うん、
ふと考えてさ、すごいこれ大発明じゃないと思ってさ、
う
ん、言いたかったんだけど、ここ言いたかったんだけどずっと黙ってたのよ。
なんでここで言っちゃいけない感じ、大発明特許取る感じ。
いやいやそんなあれはないからって言う。
はいはい、
いやこマジの大発明だったら別にこんなこと言わない、
うん、
日傘ってあるでしょ、
はい、
あれをさ、
うん、
あれと扇風機を兼ねたら最高じゃないっていう。
ああ。
暑さ
対策
グッズ、
うん、
っ って思ったの。あれが回転したら、うん、回転っていうかさ、あの日傘の上のさ、
うん、
まあ要は何布が貼ってある部分あるでしょ、
内側ってことですか。
そうそう、っていうか 布をね、うん、あれほら全部今くっついてるじゃない、あのこうこう三角形状にさ布がさ、骨組みと布で三角形状がいっぱい連なったような形状になってるんじゃない。
そう
だ、ね、あれを全部バラバラにして、
は
あ、羽の形状にして回転させたら下に風ボーっとくるじゃん。
あ、そういうこと、なるほど、
って思ったの。
はいはい、
思ったんだけど、これは致命的な欠陥があります。はい、何でしょう。
日傘として機能が危うくない？
危ない。
危ない。
めちゃくちゃ危ないでしょ。わーみたいな。刺してる前、刺してる人目の前とかにいたら怖ってなるでしょ。本人はいいけど。
そうか、本人はいいのか。
本人はだって頭の上で回転してるだけだから、うっかり毛が巻き込まれたりしたら終わるけど。
いや痛い。
そこはうまく仕組みで巻き込まれないようにしてくださいよって話ですよ。周りにいる人はさ、もうなんかその傘の縁の部分がさ、シャワーってなってるわけでしょ。
そうか、
あみや、うん、だからちょっと頭の中で改造して、
うん、
とりあえず普通の傘を思い浮かべてください。
はい、
で真ん中辺を丸く布を切り取ってください。
真ん中辺、てっぺんってこと。
そう、てっぺんに近いところ。
はい、近い
ところ。で、その上にそのさっき言った回転する羽みたいのをつける、
うん、
そうすると縁の部分は回らないわけじゃない。
そうだね。
で真ん中だけ羽になってから真ん中だけポーって下に風が行くわけですよ。
そうだね、
完璧じゃないですか。問題は畳めるかどうかっていうのが問題なんだ
けど、そこは畳めないんじゃないかな。
それで畳めるような機構にしたら素晴らしくない？火よけれるし、
うん、
羽になっててもさ、羽が広ければさ、ちゃんと火よけるでしょ。
そう
か、扇風機の羽が横広みたいなさ感じだったらちゃんと火が通らないじゃないですか。
そうか、
羽の一枚一枚が広ければね、
うん、単純にクリップ型みたいなちっちゃい扇風機を中につけちゃダメですか。
中につけると空気の流れができないわけじゃない、
うん、あ、そういうこと。
あと一個問題点、
はい、
普通の傘としては使えない。
あ、まあそうだろうね、
うん、内側に風をくるんでガンガンこう雨が吸い込まれてくるっていうか、
そうだね
ことにはなるよね。まあだからそれはもう割り切っていい、
うん、
これからのこう日を避けるために特化された傘、
うんうん、
みたいな。
でも日傘って、
うん、
例えばレースみたいな形の、
うん、
そんなしっかりした布じゃないようなやつに、
うん、
扇風機つければ普通に風は入ってくるんじゃ
ない。ああ、まあまあまあ、そうだね、
うん、
それでもいいよ、
うん、
確かに。でもそれだとサイズがやっぱりちっちゃいじゃない。
まあね、
あの傘の形状を生かしてそれをこう扇風機状にしたら、
うん、
結構な勢いで上からバーってくるわけじゃない、
うん、
どうこれ、
うん、
でも割と何かそこまで何かあれ ひどくもなくない。
まあね
ダメかな。
なんていうか、あのいつぞやテレビで見た、
うん、
なんだっけ、ドローンで傘を飛ばして両手使わずに傘をさせるっていう商品みたいな、
うん、
あれに似たようなものを感じた。
あれはでもさ、あれはおかしいんだよ。あのドローンの上に丸ごと傘がボンってついてたじゃん。
そうそうそうそう、
あれやったら上から下に空気流れないから飛べないと思うんだけど ね。いや多分それはまあ今後改良していくっていう話なんだろうけど、
でもあれめっちゃ音がうるさいっていう。
そう、あれはちょっと、しかもあれ普通に傘って、
まあね、ビニール傘じゃないし、
まあまあ、でもあれは、まあ、実際あったら超うるさいけど、
うん、
まあドローンのそのもともとの効果ではないけど、
うん、
結果的に風が下に送られてくるから涼しいんで。
あ、そうそうそうそう、
頭の上に常にいるしね。
そうそうそう、
ただ電池をめっちゃ気にしないといけないんだよね。 ちょっと問題点ありすぎない
ゴンって落ちてくるみたいな。しかも荷物とか持っちゃってるともう取れないみたいな。
ピピピピピピってウィーコンってことになるわけでしょ。髪の毛巻き込まれたし。やだやだ危ないよ。あれはちょっとまだ検討の余地がありそうな感じですけどね。ただのその手に持つタイプだったらさ、まあ、どこにバッテリー積むの問題とかあるけど、
まあね、あのなんか重そうだな、なんか傘が、
まあ、そうかな、重いかもな。でも柄の部分がちょっと重くなるぐらいだったらバランス的にはそんな悪くなくね、まあまあ、柄の部分っていうか、ね、J になってるんですよ。あそこにちょっと、あそこをちょっと大きめにしてバッテリー積むとか重いな。でも上が重くなるよりいいよね。まあ上も重くなるんだろうけど、まあ、多分モーターがなんか
作
る
ね。
まあでも
全体的に重くなるね。
まあでも快適だよ。
うん、難しいとこだね。
まあどんぐらいの勢いで風が遅れるかとか謎な部分結構ある。
そうだね。
でも上抜けてるわけだから、
うん、
まあ普通に風来そうだけどね。
まあね、
どうですか。
どうなんだろうね。たださ、それって結局さ、熱風が来るわけじゃない。
うーん、
涼しい風なわけじゃないわけじゃん。
え、でもそれ言うならほら、夏場風がある日と風のない日だったら風のある日
の方が涼しいじゃんみたいな、うん、っていうのはあるけどね。
とりあえずカバーで貼りますか、
はい、
切るんでしょ。
はい、
AMR を知ってるかい。
AMR を知ってるかい。
毎月2回配信だぞ。
毎月2回配信だぞ。
1日1日15日。 AMR を知ってるかい。
マニカス3人の番組だぞ。
声がでかい
声がでかい。
たまにエロい
たまにエロい。
母ちゃんたちには内緒だぞ。
母ちゃんアニマルミュージックラス。
オッケー、オ
ッケー、
はい、オッケー、ブルブル。
噛んだね。
簡単な日本語も言えない春でござい
ます。オッケー、グーグルも言えない
。はい、カンパーニャ行ってきましたよ。
はい、行ってきました。ブラックココアの生チョコロールというものを買いました。
へへへへ、うへへへへへへへ。ちょっと贅沢しちゃったね、うへへへ。
ちょっと贅沢だぜ。でもね、なんか、はい、毎回思うのは、うん、短くなったなと。
何が、ああ、生チョコロールケーキがね。
そうそうそう。
なんか最初俺らが知った頃ってなんかすごい、
うん、確か30センチ超えのロールケーキみたいな、
過剰サービス感あったよね。
やべえ、これがこの値段で買えるんですかっていうね。
だって450円ぐらいじゃなかった。500円いってた。
あ、プレーンは500円いってなくて30センチ超えだった気がします。
そうだね、なんか450円ぐらいで30センチ超えみたいな。
そうそうそう、32センチとかそんなんだった気がした。
で、普通のまあ一般的なロールケーキの太さぐらいです
ね。そうだね、そうだからなんか
うーんってこんなにしていいんすかみたいな。なってたけどね、最近やっぱちょっとサイズがダウンしたけど、
うん、まあそれでもでかい。サイズダウンしての値段上がりみたいな。
あのほら、一時なんか小麦粉が値段上がったとかさ、
あ、そうね、
ああいうことぐらいかなって気がせんでもないけど、うん、
何年か前ですね。
まあまあでもしゃあなしでしょ、
うん、
元が安すぎたでしょあれ、
うん。いやまあ
妥当だよ。今
看板商品ですからね。そのそうそうそうそう、インパクトあるやっぱり集客するためのネットなんかにもなんか書いてあったの見た気がするので、
うん、今でも150円。
そうですね、プレーンはそうですね、
うん、まあ、物によってね値段上がるけど、
うん、で期間限定とかだと
650円700円ぐらいまであるかな高いやつや
ね。うん、そうだね、物によっては、うん、贅沢なんちゃらみたいなタイプはある。今は650円ぐらいまでのしか、
うん、
ね、時期的に
今日買ったのは600円か
600円です、ね、プラス消費税です。税抜きなんであそこの書いてあるのか。
あのさ、それすごい俺思うけどさ、本当、うん、どっちかにしてくれるって思わない
ね。
本当今すごいふわっとしてるよね、
うん、
なんかどっちでも許される感じ。
そうそうそうそう、
あある本当どっちかにしてくれないかなって。
そうだからさ、
このなんだ、この値段安いと思ったらさ、なんか買ってみたら一桁も 一桁っていうか、ね、一番上の桁が一つ上がってたんですけど、ああなんか釈然としないってなる、
ね、いくらだって思ってこう持っていったら、
今ってどっちかに決まってないよね。
決まってないですね。
マジで結構まちまちだよね。
まちまちですね。
あれ辛いわーってなるの。
てか多分なんかまたさ近々10倍に上がりますよみたいな話とかがあったじゃない、うん、だから下手に税込みでかけないみたいなのが結構いや各お店があったりするんだと思うんだよね。
はあはあ、
でも上がっても下がっても値段据え置きにするって腹をくくってるようなお店なんかは、うん、安心の税込み価格でかけますよみたいなことを大々的に言ってたりとかする、う
ん、あそうだね、
うん、
まあ難しいやろうけどね。税抜きで書きたい気持ちもわかるけどね。
ね、そうしょうがないね。
あのほらあれですよ、何例えばさ、まあ、俺ゲーム好きだからさ、
うん、
ゲームで言うとさ、
うん、
あの今セール中です、うん、最大 90% オフとか書いてあるわけじゃない、
はいはいはい、
みたいなやつだよね。
あ、90% オフのは本当にその中のどれか、
90% オフの商品探してみたらどうでもいい商品が 90% オフだったりするわけ。いやまあ嘘は言ってないけど、みたいな、課題広告なんじゃないのみたいな、
あるよね。
いや何パーセントから 90% オフってのは分かるよ。
あ、
10% から 90% オフでこう幅がありますよみたいな書き方だったら分かるんだけど、
はいはい、
最大ってすげえちっちゃく書いてあって最大 90% オフって書いてある
あるある、
まあ、それと似たような感覚なんだけどね。いややってる方はすげえ分かるんだ気持ちは、まあね、と思うんだけど、
そうだね
大きく最大広告効果を最大限にしたいっていう気持ちも分かるんだけどね、
うん、
そ
うだね、うん、
分かるが若干の釈然としなさは、
そうなんです、
感じるは感じる。でもああいうのだと なんて書くんだろう、ベストは平均何パーセントオフとか書いてある。
平均って書かれるのもなんかちょっと違うかな。
でも最大って書かれてもなんか違う。いやいや、ほとんどそのパーセントじゃないやんってなるじゃん。
だから結局何パーセントから何パーセントっていう書き方が一番正しいのかな。
まあそうだよね、
うん、
正しいよね。
で、あのなんだスーパーなんかだと、
うん、
税抜きを大きく書いといて下に税込みも書いてあるやつとかあるよね。
あるね、親切さんだってね、
そういうのとかだと分かりやすいね。
分かりやすい、うん、でも結局買い手側としたらさ、うん、いや別に税込みで何の問題もないですけど、
税込みだけ書いてくれればいいんだけどっていう、
うわー、そうだよね。すっげえセミナーみたいな。すっげえセミナー。いやでも本当にそれはそうだなと思う、
ね。
だからまあまあ店側のちょっとでも安く見せたい。
うん、なんか昔さ私のイメージでいくと、例えばこの今日買ったのなんかは650円とか、
はいはい、
そこそこ切りがいい感じ。
ああ
で、税込みになるとなんか細かい数字がついてくるみたいな感覚だったんだけど、
うん
うん、さっきのカンパーニュで言うと、
うん、
なんか他のちっちゃい、ま、例えば1個モンブランだけとか、
うん、
なんちゃらパフェみたいなのが、
うん、
あの398円とか、
うん、
299円とか、
うん、
刻んであるんだけど過去税別、
はいはい、
え、税込みになったらじゃあいくらになるのって計算がすごくめんどくさい
でもそれあれでしょ、99円ショップみたいなもんでしょ、感覚的に。
そうなんだろうけど、うん、なんか税込みでその金額っていうならわかるけど、
うん、
なんか
でも99円ショップとかも税抜きじゃなかった？
あ、そうなの。
昨今の100均もあれでしょ、税抜きでしょ。税抜き100円じゃん。
あ、まあそうだけど、税抜き100円ならわかるけど、
うん、
税抜き99円っていうのがある。
ああ、ある。
いや今だってそう言ったでしょ。
あ、そうか、そうか、そうか。え、税込み、あ、税抜き、あ、そう、税抜き99円だよね。
うん、
100均も今税抜き100円だよね。
うんうん、
買ったら108円とかだよ。
なんか税抜きの金額ってそんなに刻まないイメージだったからなんか
まあまあわかるかな。100均もなんか最初の頃ちゃんと100円で買えた気がするけどな
あ、そう、
あ、違ったっけ、最初から税抜きだった。
うん、 気がするけど。
本当なんか最初の頃ワンコインだったような気もしたけどな。
本当に
途中でなんか
それあの消費税がなかった時代とかじゃなく
消費税がなかった時代生きてたっけ俺ら。
ね、かろうじて生きてる
って。いや、その頃に100均はなかった気がするんだな。
かろうじてとか言って。
かろうじてだよね。
うん。3% ついたよっていう話で盛り上がってるのがよくわかんないみたいな時代だった気がする。なんかわかんないけど、なんか変わったらしいみたいな。
まあでも今考えると、すごい話だよね、うん。0から3になるってすごい大きな変化だよね。
そうだよね。そっから5になり8になり。
だってさ、それで増えた手間結構あるよね。
あるだろうね。
消費税が、まあ計算も面倒くさくなるじゃん。
うん、
まあレジが使われるようになるわけじゃない。
もとも
とレジなんか使わなくても計算できたようなやつが。
そうだね。そういう時には多分そういう時代はそんな細かい刻み方はあんまりしてなかったかもしれない、
ね。かもしれないね。で、その消費税分をさ確定申告で申告しなきゃいけないわけでしょ。
うんうんうん、
みたいな。わかんないけど、まあそれじゃなくても税金は計算するんだろうけどさ。まあでもそれに余分にさらに消費税の計算をしなきゃいけなくなるもんな、
うん、
大変だよな
ね。
で
何の話か。
で、何も話もしてないね。あの何ロールケーキが安いみたいな
買いましたよっていう話だね。
で傘の話に戻る。
そこもいいんじゃないかな。どうな話したい話したいならどうぞ。
いやでもさ、あのほら、はい、その羽あるでしょ、扇風機の羽みたいになってる、うん、傘の上の、
はい、
それをさ畳むときさ、あのほら、うん、花の花びらみたいな感じで畳めたらさ、ちゃんと畳める気がしない、
うん、でも真上につけるわけじゃないんでしょ。
真上、
その傘の真上につけるわけじゃないでしょ、うん、
ま、真上やで。
真上につける、うん、なんか真上の近くとか言ってなんかぼやかしてたからさっき。
ああそう、真上真上、
真上につける、
うんうん、
そしたら別に畳めるんじゃない。
そうそう、こうだけ花びらみたいにさ、こううまいことシュッてシュッて
シュッとして
すれば畳めそうな感じするじゃん、
うん、
割とちゃんとつく。まあでも難しいか、骨の数増えちゃうもんな。
数増えるのか。折りたたみの日傘みたいな形にはできないね。
まあ無理だね。
普通の長い傘みたいな形だね。畳めたとして、
畳むにはある程度さ、
うん、
その元の傘部、周りの傘部分とその扇風花びら部分が違う支えがないとダメじゃない？多分
違う支え？
そう、骨がさ、
うん、
違う骨が支えてないと、
うん、
感情を抑えられないじゃん。
そうだね、感情を抑えられ
る、骨だらけになる。
そうだね、やっぱり重くなるね。
でなおかつ回転するからね、うん、
ちょっと
あんま軽い素材じゃみたいになる、
うんうん、
あ重くなるね、
うん、筋トレ用かなみたいなことない。
そうか、
そこ持ってんだったね、重さ。
でもさ家に帰ってさ、うん、USB とかで充電するんでしょ。
USB で充電、
傘の柄の部分にこうなんか、うん、なぜか USB の部分がついてて、そこなんか多分防水だからキャップとかなん
てさ、防水なんだ。
防水じゃなきゃダメでしょ、だって傘なんだから。
でも
あ、日傘か。そうだ、
そうだよ、
日傘だから防水じゃなくていいわ。
別にいいんじゃないかな、雨降ったとってずぶ濡れだもん、それ使えないもん。
まあでも最低限さ、こう蓋かなんか、
まあ、生活防水的な感じには欲しいかな。
ピャッて開けて USB で充電したりするんじゃない。今さら電池ってことないでしょ。
でもそのでかい傘を家の中で USB で充電する、
うん、
その部分だけ取り外しができるなら、
ああ柄の部分取り外せる、くるくるってパコッて、え、いやくるくるってネジかなんか、
あ、そうだね、
でポッて外せて
充電だけ、
充電だけして、
そうそうそうそう、
でも戻して、
うんうん、
それいいかもね、割と普通にいいんじゃない。この後どうしますか。ロールケーキだけ食べて、
うん、食べる
の、置いて
冷蔵庫入れて、また
ちょっと出ますか。
出ますか。
9月30日は
ポッドキャストの日。
はい、
はい、
イモムシです。
え、ハルさんが
違います。
何そう、なんか
え、あ、イモムシがいたよって。
このイモムシが
家の前にイモムシがいたよって
罵られたい。
このイモムシがって罵り方ある。
分かんない。
このイモムシ野郎がどういうこと。なんか差別用語っぽくてすげえヤバさを感じる。どういうこと。
何だろう。
何の話でしたっけ。
え、扇風機付きの話。まだ続ける。
もう続かないんじゃないかな。本当誰かね、少なくとも誰か絵にしてって思う。俺この前さ、ちょっと頑張って絵にしてみようかなと思ったの、
うんうん、
ちょっとね
無理だった。
ちょっとね、あの形状を絵にするのは結構難しかった、
うん、あ、そうか。じゃあ誰か絵が上手い
人。俺の技術は足らなかった。
そうか、
うん、俺のイメージを頑張って伝えたんで、
うん、
誰か絵にしていただけると、
うん、予定は大体伝わってるかな。
伝わってる。俺のイメージ伝わってる。あなたに伝わってる。
大体伝わってる。
わかんないよね。まあ、それはね、意外といいんじゃないとって思っただけなんだけど、
うんうんうん、
でもなんかあの絵が外れて充電とかいいよね、ちょっとね。
うんうん、
割とありそうな線じゃない。
まあまあ、
なんかほら、あの電球のさ、
あ、
ねじ込むところみたいな、はい、ああいう感じの接点になってればさ、
うん、
いいじゃん、
うん、
っていう。ダメかな。
あとは重さの問題ですね。
まあまあそうだね、重さは重いと思う。軽量傘とかに比べたら倍ぐらい重いと思う。
倍で済むならいいけど。
そうだね、
普通の傘の倍ぐらいになるんじゃないかな。
そうだね、
うん、
でも涼しいなら良くない。ちょっと良くない。
え、でも重たいものをわざわざ持ってひいひい歩いてて、
そこまで重くなんないぐらい。
え、本当に。
でも歩きながら扇風機ついてくると思うよ、結構よくない。
え、でも例えば買い物とかして荷物重たいもの持ってる。
それは無理。
上に傘まで重たくなっちゃうとしんどいよ、うん、
筋トレしようよ。それ持つために筋トレしよう。
いや、よくわかんない。
みたいなダバなしでしたけど、
はい、
はい、あれ、でもさっき帰ったのにまた外出かけるんですか的な。
うん、ちょっとまだ歩き足りない。
延長線、
はい、
延長線。
ただサンダルでちょっと小指痛い。
痛いの？大丈夫？
うん、大丈夫。
大丈夫。百均に向かって遠回りをしていくという。
はい、
すごいね、やっぱここ森っぽくなってるところ。
うん。森だね。
めっちゃセミいるやん。
鳴くね。
日暮らしもいるやん。
いるやん。
人間ゼミは夕方ぐらいだって言ってましたよね。
そうなん、じゃあちょうどこの時間帯か、
うん、
あれですね、最近ハルさんがよく聞いてる子供電話相談みたいな。
夏休み子供科学電話相談。
うん、
うん、言ってた。先生が、虫の先生が言ってた。
そうか。
言ってたよ、
うん、
いいな、なんか鳥の声もするね。
なんかいろいろ聞こえるね、
うん、
森感半端ない。
臨場感あって森に行きました。百均に行くために森に来ました。
どこ、森の百均。
まあなんか自然公園みたいな。
そうですね、ちょっとしたね、よく来るやつね。そうそう、
あの前に雪を
投げつけ
あったところだね。そうそうそう、
懐かしいな、ダイナマイトボディ雪だるま。
ちょっとよく覚えてるよね。覚えてるけど、物は覚えてるけどネーミングを若干忘れるけどな。俺、
いや、まあ自分でつけたから大体、あ、こういう感じだったよねって思ったままを言ったら多分そのままっていう。
ああ、スモーキルターを通すと大体それで合ってます。
そうそうそう、と、あの、何度作っても大体似たようなものは同じような名前になるから。
いや、それでさ、
はい、
さっきのあの何、子供電話相談、
うんうん、
子供科学電話相談か、あれでさ、
うん、
なんか2つ目ぐらいの質問でさ、
いつの2つ目の質問だか分かんないけど、
今年の。
あ、今年の、
地球はいつなくなるんですかっていうか。
ああ、あったね。
結構な辛辣な、
うん、
やつあってな、
うん、
あれでさ、ちょっと真面目に考えてみない、真面目じゃねえな、不真面目に、不真面目に考えてみようぜっていう。 適当に予測してみようでウェーイっていうのをしてみようかっていう、うん、ちょっと盛り上がったじゃないあの話。
まあそうだね。
その後にちょっとお互いに話してさ、
うん、
結局地球が、
うん、
まあ、いつなくなるかっていうと予想だと、
うん、
太陽がだんだんでかくなってるんでそれに飲み込まれるのが、うん、おそらく地球の最後じゃねっていう話だったよね、
うんうん、
でそれが50億年続くわけですよ。
そうだね、
うん、50億年、
うん、
50億年まあ人間が残ってるとしてどうなってるか、
うん、もうあれだよね、
うん、
残り1億年ぐらいは、
うん、
どこに移住しようかっていう話で持ちきりだと思うよ。
むしろ残り1億年の段階でまだ地球に住んでるかどうか怪しいよね。もうその時点でだいぶ太陽でかくなってる系じゃない？
1億年じゃもうダメか。10億年前ぐらい。
もしかしたら地球の温度が摂氏100度みたいな、そういうことになってるかもしれない。
そうか。
ヒートボールアースみたいになってるかもしれない。
そうか。
だって完全に飲み込まれるのが50年後だからね。
そうか。じゃあ、生命が生存できるぐらいの地球の、
うん、
状態は、うん、あと何年あるんだって言いたいね。
まあね、そこが難しいよね。
そこだよね、
うん、でもそこまでに、うん、だその耐熱対策を人間が、
うん、
テクノロジーが発達して、
うん、
まだ地球に住んでる
か
としたら、
うん、
地下とかに住んでる。
あ、
地上もあっちくてやってらんねえからもうなんか
地下に人工的な太陽だったりとか昼夜がこう分かるようなシステムが出来上がっていて、で地上の熱を利用して地下間に電気としてみたいな。
地上はもう全面ソーラーパネルになってるかもしれないね。
ああ、そうそうそう、そういう感じで。
それでエネルギーを作って、で、もう地下の、地下じゃねえや、地下の、その人工太陽とかも、
そう
になってるって。まあ人工太陽っていうのはなかなか難しいかもね。
21円もんであったよ。
いや、でも人工太陽をやるには、大きな一個の太陽があるわけじゃない。
うん。
でも地球ってこういう丸い形してるわけだから、どこに人工太陽を置くのってなるじゃない。
だから、町単位で、
うん、ああまあまあそういうレベルになる
よね。ドーム型みたいな形で、
うんうんうん、
この時間になると太陽です、この時間になると月ですっていう、
うん
うんうん、こうぐるぐるっと、
まあ、あるかもね。
そうそうそう。
でもさ、地下ってさ言うほど寒くないんだよね。まあ場所によるけど、
うん、
だって地下ってほらマントルとかさ、
うん、
マグマとかあるわけじゃない、
うんうん、
意外と暑かったりしてね。
ね、
で地球の地表自体も暖かくなってるからその分やっぱり地下も暑いかも ね、
うん
うん、熱こもってるみたいな。
だその熱は外に出すしかないよね。
まあまあね、まあでも地上よりはマシなのかな、やっぱ日当たんない分直接、
うん、ってなるんじゃない
ね、
うん、
でもそのソーラーパネルがさ、
うん、
めっちゃ効率が良くなってる、
うん、
パターンはあるかもね。
そしてあれだよ、地下にいたら、
うん、
天候の災害みたいなのはなくなるんじゃない？
まあ、地震はダイレクトに食らう気がするけど。
地震はあるけど、豪雨災害とか、
うん、
ああいったものとか、あと何？
豪雨災害はあるんじゃないの？
あるかな。
だって地下だと水の自由は地下鉄に水流れ込むみたいな話じゃない？
そうか。
それをびっちり防げればいいけど。
ないか。そんなことできないか。
わかんない。いやまあまあそこをきっちり塞げればね、問題ないけど。うん、
それはもうあれだよ、地上の天気を管理している管理局みたいな。
ちょっと待って、地上の天気を管理してるの？
なんだ、管理というかチェックしている
天気予報的なね。
そうそうそう、常に24時間体制でチェックしているような、
うん、
その政府の、
うん、
政府だったりもう世界レベルのなんかあるよきっと。
ぼやーっとしたね今ね、急にね。
え、
でも、でもそうか、その人工太陽で作物も育てればいいのか、
うん、そうそうそう。
まあ水は地下水とかがあれば、うん、まあなんとかなる
し、でまあ、
まあ、そこ水だけ地上から引いてもいいわけだしね、
うん、
まあ水が干上がってたらもうちょっとやべえなって気がするけど別のなんか化学合成的な手段とか使わないといかんかもね、
うん、そうなったら移住だな、どっかの地な。
まあそうね。
か、あの人類滅亡計画。
いや滅亡計画ってなんだよ。補完計画的なやつじゃない。
人類半分化計画みたいな。世界の人口半分にします。
いやでも人口管理はされると思うけど、
ね。そうだよね。あんまり増えすぎると困るだろうからね。
いやまあこのままね、実際に今の地球の人口がさ増え続けてたとしたら、
うん、
どっかで管理をしなきゃいかんよねっていう話にはなると思うけど、ね、
うん、と思うけどね。これはでもさ、国単位でじゃなくなってくるよ ね、
そうだね、
世界規模で。
そうですね、やらないといかない、いけない話ですね。結局人口が増えまくれば増えまくるほどやっぱり上下の格差が余計広がっちゃうわけでさ、
うんうん、
っていうのはある程度必然なんじゃないって気もするけど、うん
ね、
なのでなんか管理しなきゃっていう話にはなりそうな気がするけどね、
うん、そういう意味ではあれですか、
はい、
日本はどんどんあの人口が縮小傾向なので、
うん、
いいんですか。これでいい感じですか。
いや、よくはないでしょ。とりあえずまだそれが始まってないのに縮小してっちゃうと単純に国力が減ってくっていう話になる
ん
です
よ。
まあその代わりにめっちゃロボットのテクノロジーすげえとかだったらあれだけどさ、まあ、言うほどそこまで飛び抜けてるわけでもないじゃない。
どうなんですかね。あ、そんなでもないか、世界に
比べて。極端ではないでしょ、うん、それこそアメリカとか軍事にロボット使ってる方がやっぱり進んでくんじゃないの、
う
ん、
そうだよね、
うん、分かんないけど。まあ、寿命みたいな話もあるけどね、
うん、寿命あんまり伸ばすのやめようみたいな。
え、そっち、ああ伸ばすのやめよう方向になってる
ってなるんじゃない。
ああ、そのパターンもあるよね。
だもうみんなさ60過ぎたらさ、ちょっと自粛しようよとかさ、60じゃちょっと若いか、
40までしか生きられませんみたいな。
なんかね、ちょっとさ平均年齢40代ぐらいまでちょっと下げようかみたいなさ。
それはなかなか怖い話だな。例えば40だとしたらさ、うん、人口多くなった分みんな寿命短くしようみたいな、
うん、だからその代わり医療は発達してるから、うん、それをもう新生児とか、
うん、
赤ちゃんが死なない方向に一極集中みたいな。そして年寄りはちょっと
え、でも本当に管理するんだったら、うん、もう40になったら安楽死ってことでしょ。
あ、誕生日を迎えたらもうさようなら。
お
ー、40歳おめでとうってみんなで盛大に祝って、あのみんなでこう見届けるみたいな。
いや、今の感覚で言うと怖いよね。いや、でももうその時になったらそれが当たり前になって
くる。当たり前になってるかもしれない。
ってこと
はね。そうすると40って
言うと逆にもうその
誕生日みたいな。
怖いよね。もうあと7年しかありません
よ。もう数年ですよ。
そうです。じゃなくてね。
はい。
あのほら、寿命が伸びてって、
うん、
もう不老不死近い状態になってるかもしれないみたいな、
うん、
かもよ。
いや、それだと新しく出てこれなくなっちゃうじゃん、
うん、
それは困るでしょ。
いや、でも人間の欲望的にはやっぱ不老不死ってそんなところはあるじゃない。だからそれを実現させてしまっていたとしたらですよ。
え、じゃあダメ計画になっちゃう。
まあだからもう完全に人口管理ガチガチだよね。ここでなんか事故で今年は何人死んだんで、じゃあこんだけ作りましょうみたいな。
多分みんなあれだよね、うん、あの選び抜かれた人間以外は最初にもうなんか精子と卵子抜かれるみたいな。
ありそう。
で、あの特別機関みたいなところに幽閉されてるような人たちだけあの子作りが許されるみたいな。で、あの今年何人死んだから、じゃあこのメンバーの中で何人作ってくださいみたいな。
優秀子作り隊がいるわけだ。
そう
かな。でも絶対闇子供みたいなの出てきちゃうね。
あ、でしょうね。あ、もうできないように。
闇っていうのもあれだけど。
だからできないようにもう赤ちゃんのうちにもうできないような処置をされてしまう。
ああ、去勢みたいな。
そう。
ああ、でもまあそうなるよね。そうなっちゃうよね。
で、今年生まれたこの子だけ、うん、この子と男の子、女の子、この子たちだけ残す。
うん、
で、この子たちはもう完全に自分たちがあの管理。下元でしか育たないみたいな。もう人権どうなのっていうことなんですよ。
いや、でも人権 とかも多分だからその時代が進むにつれ価値観が変わってくるんです
か、うん、変わるよね。そうなってくると変わるね。
って気は怖い話になってくる。
地球滅亡の話から
だいぶ話あれなんかこういう話だっけ、ちょっと待ってくるいいんだけど全般でまあでもその感じでこうテクノロジーが進んでって、
うんうん、
太陽めっちゃでかくなってたとか、
うんうん、
地球滅亡近づいてきましたとかだったら、
うん、
やっぱ他の星に住むのかね、ワープとかできるようになってる系なのかな。
ワープ50億年以内に作れるかな。
50億年あれば作れんじゃないかな、知らないけど。
50億年かかっちゃダメなんだけどね。
まあ50億年かかっただけだけど、まあまあざっくり50億年でいいじゃないですか。
まあ20億年ぐらいで作れてくれるか
なまあ、うん、ね。でもあれですよ、その50億年の間に、シンプルな話、地球上に50億年に一度の災害が1回は起きる
そうだね、
そういうことだね。
そうだね。
なんかそう考えると、あ、うん、人類ダメかもって思うよね。
まあいいじゃない、死んどけば
こうさらっと言うな、さらっと。
いや、1回消滅
って50億年の一度に災害ってなんだろうね。
それ経験してないから分かんない。
分かんない、想像するっていう話なんですけど
え、もうなんか
隕石的な、
隕石的な、天変地異的な。
天変地異、
なんか
すんごい噴火するとか。
あ、もうなんか各地で毎日のように噴火とか地震とかが起きるとか。
もうなんか地球のマントルと地上がひっくり返るみたいな、なんか全面マントルみたいな。
なんかもうマグマとか普通に道路から出てる
それは生き残れる自信がないわでもマグマが道路から出てる状態っつったら、お前地下に住んでたとかいうのはもう完全に終わってるだろ
死んじゃうね
そうね、50億年に一度の災害なんだろうね。もうでも台風とかああいう系はなんかもう限界があるよね、気はしちゃう
よね。それこそあれだよね、よくさ人類地球誕生のみたいなこと言ってさ、ピシャーゴロゴロピカーみたいなさ、なんか大波がザバーンみたいなさ、なんか荒れた地球みたいな感じの状態が、
ごめんちょっと待って、前提の何、地球人類誕生のピカーゴロゴロって全然伝わらなかったんだけどなんか分かるかなと思ってとりあえずうんって聞いたんだけどよく分かんなかった
なんかたまにあるじゃん、なんか地球ができ始める頃みたいな、
ああ何十億年前みたいな、
そう
1億年とかだっけ、なんか
まだあの、
はいはい、でき始めのね、
そう
まだ地球の地表がこうなんか固まってなかった頃、マグマとか噴火しててもなんかも
う
大気が荒れてて雷がみたいな、はいはい、
まだ生物というも生物があまりいなかったような時代に戻るんじゃない、っていう
が一応が50億年に一度の災害
あの状態に戻る。
だからそれが来た時に、その時の人類のテクノロジーがそれを超えられるか否かやね。
それはなんていうか神への挑戦的なことになりかねなさそうですね
神になんてもお前いないからななんかがもういろいろ重なってそういう大規模なめちゃくちゃでかい津波とかさ、
もう
どうしようもないっす、日本沈没どころじゃないっす
日本なんて本当にもう海の中にざっくり入っちゃうよ
ね。ざっくり入っちゃう、
富士山までがっぽり入っちゃう
でもそのレベルが来たらまあまあ少なくとも日本は終わり。
日本はね、
大陸でかいところでも結構ほら人間って海沿いに住んでる部分多いからさ、
まあ、
そういうところがもうなんか軒並み片っ端から壊滅的になるとか、まあ、でもそんな津波が起きる条件ってなんだ、
地球
めっちゃ大規模な地殻変動とか、
なんだマントル、地下の地球の中心部が膨張するとか
爆発するとか、マントル爆発、マントル爆発、マントル爆発
で世界規模でのなんかまず、ごめんね近く
いいよいいよどちらかというと俺今ねここにあるね、この なんかガードレールのこの支柱の蓋が軒並み外されてるのが超気にな
る。外されてないよ、めっちゃ。
いや今10個ぐらい連続でずっと外されてた。
そう、
誰かその蓋泥棒がいいのかな。まあいいや、
うん、なんだっけ、
マントル、
あ、マントルがなんかめっちゃ膨張したり爆発したりして、うん、世界規模で地震だったりとか、うん、噴火とかが起きて、うん、あの一度にそれが世界中で一度にバーって起きるみたいな。
ああ、あるかもね。
何が起こったのかがわからないみたいな、なんかこう専門家みたいなのが集まって、うん、なんかどうやらそれっぽいぞみたいな。
なんかもう核爆発ぐらいのさ、破壊力のある、うん、その爆発っていうか、うんうん、噴火みたいな現象が地球各地で起こる。
そうそうそうそう。
で大量に巻き上げられた粉塵とか煙とか、うんうん、で太陽の光が下がれて、うんうん、地球は寒冷期になりますみたいな、
うんうん、
めっちゃ冷たくなっちゃうみたいな。
お、
地球がやばい、
やばい。その状態になってから何か、
地下は危険だもんね、向こうまでね、うん、そんな状態だからね。
もう掘っちゃダメな気がするよね。
掘ったらそっから出てきそうだよね。
出てきそうだもんね。
でもそんな具合だったらもうあれやね、地面の温度は高い、
高いけれど寒い。
そうそうそうだな、うん、おかしなことなんだよ。気温は寒いけど地面あっちみたいな、どういう状態だ、うん、そうすると、うん、ほら上と下の気温の差が違うから、うん、大気が荒れて、
うん、
めっちゃ雨、
ね、
雷、
ピカゴロゴロ、
ピカピカゴロですよ。地球誕生時に戻るみたいな、
戻っちゃうね。
まあ、まあ、まあ、あるかもな。まあでもその頃までに、
うん、
そのテクノロジーが発達すれば、もしかしたら地球人はもう、てかもうその頃にはもう
なんかそれを予知してないといけないよね。
まあそれもそうですね。
いつ頃こうなるって分かって、
うん、
例えばうーん、まああと100年後にそうなるって分かったとしたら、
うん、
100年って一体どうする人間みたいなことに、う
ん、いたすらするしかないよ。
迫られる感じ。世界規模での会議が連日行われるみたいな。日本の見解はこうですとか。
まあまあそれは間違いないでしょう。
そしてそれで荒れて、あの、うん、戦争が起きてみたいな。
価値観の違いでみたいな。
そうそうそうそう。
でもそこになんか救世主みたいな人が出てくるかもしれない。
もうなんていうかあれ、
みんなをまとめ上げる人が出てくるかもしれない。
出てくるかもしれない
っていう希望的観測。
誰もが出てくるかもしれないと思ってるから出ない。みんな人任せ。
トムちゃん。
ま、あの大丈夫。あのやっぱりいろんな人がいるから、みんなが誰かが出てくると思うって言ってる中で、うん、じゃあ俺やるみたいなタイプがいるからきっと。
まあそれでまとまりゃいいけどね。
やるって言ってお前じゃダメだって言われて潰されるみたいな。
よくあったんだよね。でもその宇宙に。やっぱ移住しようと思うとやっぱり、ね、うん、ある程度のワープ的なテクノロジーは必要だよね、
う
ん、高速移動技術がないと。 それこそインターステラーにもなりませんよって話だよね、
うん、
インターステラーワープしてたもんね、あれね。あれブラックホールワープだったっけ、どっちだったっけ。ブラックホールワープじゃないよね。
あ、そうだ
っけ、あれ違ったっけ。ブラックホール入ってワープしたんだっけ。
じゃなかったかな、
そうだっけ、忘れちゃった。最終的にブラックホール入るけど、ワープするときはブラックホールじゃ
なではなかったか。あ、でもそうか、ワープしますよみたいな感じでシュインってできる感じだったっけ。
だったような気がするけどな、
そんな気もするな。
まあでもやっぱああいう技術がないとちょっともう宇宙の、
ね、
距離感を超えるのはちょっと厳しいか、
うん、そんな近場でって言ったら太陽で一緒に飲み込まれますぜみたいな。
少なくとも地球から見えてる星にたどり着くぐらいの、
うん、
なんか移動的テクノロジー革新が起こんないといかんもね。地球から見えてる星だったら大体いけるぐらい。
あ、
でも地球から見える星で住める星ってどのぐらいのつう話じゃない、やっぱり。
そうなんだね。だからこの銀河系からは離れないと多分ダメだと思うんだよね。
銀河系から離れないとダメですか。
銀河系、
天の川銀河から、
うん、だ大丈夫。
いや、わかんない、あるんじゃない、天の川銀河の中ぐらいで。
中ぐらいでちょっと端っこの方でも大丈夫なとこがある感じ。
あんじゃない、いや分かんないけど雑に言ってるけど、天の銀河銀河、天の銀河銀河、まあ、
どこまで
銀河以外も、まあ、見えるっちゃ見えるかな。
天の川銀河どこまで言うんだって。
いや俺もその辺は厳密には分かってないけど、でも夜空に見える天の川は天の川銀河の星だよね。まあまあその恒星、光ってる太陽みたいな星からさ、いい感じの距離にあれば、ある程度はまあまあ
そうだね、
いいのかな。まあでもあとサイズとかもあるのか。
でも例えばその太陽が膨張していて、太陽で地球がダメになりそうだっていう場合、もう太陽自体の寿命っていうのが、その時点であとどのぐらいあるかによって、太陽は使えないから、他の何恒星、太陽みたいな星の近くにある適度な星を探さなきゃいけないってなる可能性はあるわけじゃない。
そうだね、
そうなってくるとこの銀河系にそれがあるかどうかっていうことですね。
もちろんもちろん。なの太陽系はあくまで天の川銀河の超一部じゃない。
まあね、
そうそう、だからまあ、
じゃあその中でまた探せばいい。そ
う、あの天の川銀河から別の銀河に行こうとすると、そこからまたバカみたいに距離が空いてるわけよ、銀河系と銀河系の間って。
まあね、そうだろうね。
もうその銀河系の中で移動するだけでもアホみたいに距離があるのに、それの何倍っていう距離がまたバーンって離れてるから。
そっか、さすがにじゃあ、ね、銀河系内のお引越しをしなきゃいけない感じか。
まあ そこの方言が手軽なんじゃないですかね。
そっか、とりあえずは そこで探すみたいな感じか。まずはな。
あとでまあまあそこにこう、まあ全人類か分かんないけど移住ができたなら、めでたく50億年後地球が太陽に飲み込まれる瞬間をみんなで、はありがとう地球とか言いながら。
大丈夫です、そんなの思い出ある人はなんか科学者とかその有識者みたいな一生懸命動いた人。
いやでもほらやっぱり記念碑的な星になるわけじゃないですか。人類はあそこから生まれたんですよみたいなの語りは伝えられるでしょ
かなあ。まあでもちゃんと移住できればそうなるか。
なるんだな。
一回ほぼ滅亡してからのじゃあちょっとできないだろうかね。そんな星があったのなんて知らないみたいな。
あでもそれでもまあ語り継がれはするでしょ。
継がれるか
と思うけどね。
そう、
いや知らんけど、
地球なんかクソだったっていう人たちばっかりが生き残ってた。
いやそれの移住した星が相当地球と比較して楽園だったらね、
もう地球だから大丈夫大丈夫、もう考えなくていいみたいな。
あんな重力の高い星住むとこじゃねえとか言って、あんな重力高いところもう戻りたくないっすみたいな。
あんなわざわざめんどくさい国に、あの星に住む必要ないから。
嵐とか地震とかあるしさ、
もう大変だったんだよって。
今の星見てこれ、地球の10倍みたいな土地がみたいな。
人口どんどん増えて大丈夫。
わかんないけど、
わかんないけどね。
ちょっとロマンあるんですよね、その地球滅亡の瞬間を他の星からこう見てる。まあでもその頃はもう地球生まれの人は
いない
いないね、
いない、ない。
あでも不老不死がテクノロジーがですよ。
あそっか、そっちが
OK だったら、結構残ってるかもしれない。
その
自己死しかないから、
その場合ただみんなで見ようっていうことができるか否か、この見せられているものも本当は作られたものなんじゃないかみたいな疑心暗鬼みたいなことになりかねない気がする。
だいぶヘビーな疑心暗鬼する。
全てはなんか統制されたものしかない世
界、ディストピア感する、ね、そっちだとしたらなんかもういろいろ終わってる気がするけど、まあね、その可能性も否定はできないわな。不老不死になるとな、ある程度統制が効いてないとか、
ある程度どころじゃなく全てが統制されるんです
か、ほぼな。買い物できますか。
はい、
ダイソーついて。
壊れたラジオのつまみを回すと、たまたま波長があったのか何かが聞こえる夜がある。ドッキンマッシュ提供墓場のラジオ、番組は墓場のラジオで検索、心の周波数を合わせてお聞きください。
ほい、
はい、
借金出てきましたけど、
はい、
なんか買った？
まな板とね、なんかスクエアのなんていうんだろう、
フライパンのちっちゃいやつみたいな、
うん。
厚焼き卵 するのにとても良さそうなちっちゃい四角いフライパン。
そう、最近ねちょこちょこと毎日じゃないけどお弁当を作ったりするので、うん、ちっちゃいサイズのフライパンとかがうちになくて、
うん、
なかなかね大きいやつの半分手前側だけを使って作るとか、うん、割と
ちょうどいいサイズのがない。
そうなんだよ、
ちっちゃいのはあるんだけど、うん、ちょっともう悪くなっちゃってて焦げついたりとかね、
そう
するやつがね。
でもこれも多分ザラザラしてるから、
まあ、そんなにあれかもしれないね、
うん、
剥がれいい感じでもないかもしれない
かもしれない。でも他のなんか焼き物するんだったら多分これで十分。
そうだよね、朝食とか作るのにちょうど良さそう。ね、もうさっき何話してたんだかあんま覚えてないっすね。
もういいんじゃないかなさっきの話は。
いやでもほらなんか最近さ、
うん、
まあ、私ノーマンズスカイやってるじゃないですか。
ああはいはい、ね、
いや宇宙フリークだなと思って。
うんうん、うん、宇宙物の映画も最近なんかちょこちょこ流行ってますね。
流行ってはないだろ。
流行ってはいない。
この前テレビでオデッセイ見たぐらいでしょ。
そうか。
いやね、でもインターステラーとかってさ、うんうん、なんかやっぱりノーマンズスカイってちょっと近しいものを感じるよね、
うんうんうん、
なんかなんか宇宙の無常感みたいなのすごい感じる、
うん、
ノーマンズスカイはあんまりリアルな宇宙では正直ないけどね。
あ、そうなんだ。
この世界のリアルのこの世界の宇宙とは別物って考えた方がいいかもしれない、
うん、違う銀河かもしれない。
うん、スケール感がちょっと、うん、まあゲーム寄りというか、うん、いい意味でビジュアル先行でちょっと嘘ついてる。
へ
え。いえいえ、その距離にある星はそのサイズでは見えないでしょ、うん、
ああなるほどね。
めっちゃ遠いんだったらもっとちっちゃくなきゃダメじゃね。そういう
なるほどね。
めっちゃ遠くないんだとしたらすごい密集したところに星いっぱいあるねみたいな、うん、
だいぶ近いね。
そうそう、ただ絵的にはすごい綺麗だね。
ああ、まあそうだね。
星からこの星に降り立って、うん、上を見上げるとでっか星がバーンみたいな、
うんうん、
わーって思うから、うん、絵的にはすごい綺麗なんだけど、
うん、
で最近ほらノーマンズスカイさ、
うん、
大型のアップデートになってさ、
あーありましたね、
まあ、オンラインプレイに対応したとかさ、
うん、
そういうところあるんだけど、俺オンラインプレイヤーほとんどやってないんであんまそこの恩恵受けてないんだけど。そうそう、細かいビジュアル的なところとかさ、
うん、
輪っか付きの惑星が出てきたりとかさ、
うん、あ、今までなかったん
だ。なかったなかった、
うん、
で今回から輪っか付きの惑星とかあったりして、
うんうん、
その輪っかがくっそでかいのとかあるんだよ。なんだろう、めっちゃ遠く行ってもあれまだここ輪っかあるのみたいな。
二重になってるのとかなかった？
二重になってるのか、
ね、
二重つっても角度がずれてるわけじゃなくて、一回こう輪っかがビヤーってやって途中で一回切れて、ね、もう一回その同じ軸でビヤーってやって、うんうん、あったな。あれ近づくとちゃんと中、うん、いわいわーってになってるんですけど、あの輪っかってもともとちっちゃい、
うん、
岩がさ、
うん、いっぱいある
ゴマゴマしたのが並んでて、うんうん、遠くから見ると輪っかに見えるってやつじゃん、
うんうん、
そうそう、一応まあそれっぽくはない。あのゲームの宇宙は結構宇宙空間飛んでるとまあ結構な頻度で岩石地帯があったりとかさ、
うん、
まあ、それ壊すと素材とか手に入ったりするんだけど、
うんうん、
まあ、その辺はかなりうろついてる。そんなに岩石あったらワープなんかできないです。高速移動してたらガンガンその船に当たるでみたいなさ、
う
ん
う
ん、
そう
ことになっちゃうから、その辺は彼に嘘ついて
る。まあでもちょこちょこ周りでやってる人いるんじゃないですか。ハさん
いる。お、あ、まあパンダさんがやってるよ
ね、うん、オンラインで一緒にとかは。
いや、パンダさんが PS プラスに入ってないので。
あ、そういうこと。
そうそうそう、やっぱり PS プラス入ってないと同じプレイできないよ。
あ、そうなんだ。
そうです。
パンダさんは入ってるんだ。
は、うん、なのでね、
うん、
誰か、
そうかそうか、
やろう誰かやろう、
誰か声かけて、
オンラインプレイがどんな感じなのかがねよく分かってない、うん、でさ、うん、なんか全然野良でさ、
うん、
他の人とさ、うん、一緒に基地作るとか超違和感あるじゃん。
まあね、ちょっと
さすがにフレンド同士でさ、なんかチャットとかしながらやるのが無難じゃないとか思うじゃない。
そうだよね、
なんかね、ノラの人とチャットしながらなんか工場作る工場じゃね、基地作る、
ねえ、ね、そんなこのバカギリですよみたいな、あなたとは今後そんな遊びませんよ
いや別にノラの人同士でフレンドになったりしてるの別にいいんだ、
いいんだろうけど、
あんまそういう
ね
むやみにフレンドを増やしたい人でもない、
うんね、
せっかくなら知り合いの方がいいかなとは思う、
うんうん、
まあでもあのゲームね、アップデートでだいぶ良くなったとはいえ、うん、アップデートに次ぐアップデートでね、
うんうん、
まあ良くなったとはいえ変なゲームであることには変わりないんで
まあそうだね、うん、独特だよね、
独特だよね、まあ一応結構初期に比べればあの大まかな、うん、シナリオみたいのとかさ、
うん、
追加されてたりとか結構あのまあ遊びやすくはなったんだけど、うん、初期の頃って本当になんかあんまりストーリーとかもなかったから
ね、
うん、
本当に星が好きな人向け
こういうコンセプトみたいなさ、
うんうんうん、
ぐらいのテイストでゲームとして発売してたから、うんうんうん、まあまあ多く言われても仕方ない部分は確かにあるかと。
うん、
まあでもそれはお前ら課題に期待しすぎた感もあるでみたいなの
ね。まあ今はだいぶライトな感じで、
そうですね、
初期ほどは、
うん、感じはあるな、うん、
なんかね自分のキャラクターみたいに作れるしね。
あ、そうそうそうそう、前はね、
うん、
自分っていうキャラクターを描かれてなかった。
そうですね、
それがアバターを作れるようになったんで、
うん、
そうそう、その辺もね、
うん、
結構あのゲーム写真撮るのがはかどるので、うん、まあ、最近 Twitter にね
上げてますね、
結構上げてますけど1日2日に1回ぐらいで、
うん、
あの辺ああいう遊び方ができる人向けだよね、
うん、
割と、
うん、
分かりやすいゲーム的なさ、なんかいろんな課題がこう出されてそれをこなしていくっていうゲームではない、
ね、う
ん、
そうだね、
情報収集とかでさ、
うん、
結構そのまあ言うなりゃ2ちゃん的なさ、
うん、
今5チャンネルだけど、
うん、
あのノーマンズスカイのスレッドとか見に行くんだけど、
うん、
なんかあの効率のいい金策を教えてみたいな金の稼ぎ方を教えてみたいなゲームなんですね、
うん、
まあ、結構お金がまあ必要な場面があったりするの、
うん、
なんか宇宙船買ったりとかさ、
あ、はいはいはい、
するのにまあ結構まとまったお金が必要なんだけど、
うん、
うん、でもなんかそういうのを自分で探していくから楽しいんじゃないのって俺は思っちゃうんだけど、いや別に、うん、まあ考え方は人それぞれでいいんだけどもちろん、
うん
うん
うん、
基本的に宇宙でサバイバルしていくのがまあ大きな軸だからさ、
うんうん
うん、なんかねちょっと違和感は感じる、
うん、
結局なんかねある程度進むとちょっと前までは農場を作るのが一番稼ぎやすいみたいな話があった
もんね、う
ん、なんか植物育てたりできるね基地で、
うん、
でそれをいろいろ合成すると、まあ、ガンガンその農場でできたものを合成して売るだけでガンガンお金が稼げるよっていう方法があったんだけど、なんかそれがあまりにもセオリーっぽくなっちゃって、でその後にその農場で作物ができる時間が伸びますってなって、それですごいブーブー言ってる人が多かったね、わりかし、
うん、
うん、でも
なんゲームしてまでそんなお金稼ぐの一生懸命
そこがメインのゲームじゃねえ、お金稼ぐことが目的のゲームじゃねえんだけどな思っちゃうんだけどね、
うん、必要以上にお金あってもしょうがないんだぞゲームの中だし、
あ、いやまあお金あるといい船が買えるっていうのはあるんだけど、じゃあいい船を買ってお前はどうしたいわけってなるわけ、
そうだよね、
いや金策も分かるんだけど、金策楽しんで金策しないとつまんなくなるよゲームって思うの、ゲーム内だとしてもさ、
いやまあほら人によってその楽してお金がどんどん入ってくるのが楽しいっていう楽しみ方かもしれない、
もちろんね、
うん、それは別のゲームでもいいんじゃないかな、 ですよ、
まあねと思っちゃうんだよね、うん、なんかおまけみたいなノリでさ、
うん、
まあ毎日1日1回ぐらいは収穫できるわけ今の時点でも、
うん、
で前まではゲーム内時間だったのに、
うん、
ゲーム内で要はゲーム立ち上げて、
うん、
る状態で何時間経つとその植物が収穫できますみたいになったんだけ ど今リアルタイムになったので、ゲーム立ち上げて収穫します、で1日後にもう一回ゲーム立ち上げて収穫します、でも収穫できるようになった、
うんうんうん、
まあまあどっちがいいんだろうねって話なんだけど、
うん
うん、だ多分その作り手側的には、
うん、
もっと細く長く遊んでほしいんだろうなとは思う。
なるほどね。
ずっと立ち上げてるというよりも毎日ちょこちょこ立ち上げて、うん、ちょこちょこやってくださいねみたいな、う
ん、ずっと立ち上げててもなんか飽きるよみたいな。
そう、消費されても困るわけよゲーム、
うんうんうん、そうだね。
クリエイターとしては、
うん、
多分そのノーマンズスカイっていう、
うん、ものとしては
宇宙を放浪するゲーム的にはさ、
うんうん、
あんまりガンガン消費されたからってそんなにコンテンツが大量にあるわけないから。
そうだね。
そうそうっていうのはあるのかな。まあ、でも今後もなんかイベントやっていくみたいなこと言ってんだよね、
うん、
まあ、とりあえず現状だとバグ潰しがすごいんだけどバグだらけなんだけど言うてみればまあまあしょうがないよね、大物というか、
ね、
あ、まあ、開発がそんなに人数が多くないってい
う
のもあるんだけど、
うんうん、
まあ、バグが多いわけですよ結構システムが入り組んでるっていうのもあるし、
まあね、
うん、
バグ潰しが終わってからの次、
うん、まあ、バグ潰しし
つつか
若干改善してるところっていうかあったりする。今までなんか暗いところでライトつけるみたいなのがあって、
うん、
でそうすると今まではなんかキャラクターの周りがボワーって明るくなるみたいなライトだったんだけど、
うん
うん、本当に昨日かかったアップデートで突然ライトがこうちゃんと正面キャラクターの向いてる正面にこう
当てられる
ビャーって光るようになって、
歩くならそっちの方だよね普通に。
そうそうそう地味にバグ潰しじゃないこともやってる同時進行でこの人たちすごい多いってなって、
ね、じゃないとね困っちゃうね。バグ、うん、もうちょっとこうしてよっていうのがあったんだ、
ね、うん、だから要望もちゃんと聞いてる、
うんうん、
そうそうそう、すごいなと思って。
作品に愛があるんだよね。
愛はあるね、あそこはすごいと思う。ただまあまあまあプレイヤー側も結構なんていうんですかね、ちゃんと愛を持って、
うん、
いかないと結構拙いというか、
うん、
他のゲームではあんまりないことにも巡り合いまくるんで、
うんうん、
それこそバグだったりとかメインのシナリオ進行不能バグみたいなのがザラに出てくるんで、その辺はね結構気長に待てないと辛いかもしれない、
うんうん、なるほどね。
そう、俺も今メインのシナリオ止まってっからね。
あ、そうできない状態
そう途中で止まっちゃっていや、なんかこの人からこの話を聞いてくださいってでそのクエストをクリアしてくださいみたいなのを別の人から受けて、
うん、
でまあまあ内容的には同じだから大丈夫だろうと思ってやったら、うん、なんか、うん、フラグがぐちゃぐちゃになったらしくてなんかこの人に話を聞いても進まないしこの人に話を聞いても進まないみたいなことになっちゃってあった、ね、とりあえずバグ報告はしてるんだけど、
うんうん、
ちゃんとバグ報告のサイトとかもあるんだよね。
あ、
公式サイトにバグはここから報告してください、あなたのハードは何で、で今どういう状況で、うん、どういうマルチプレイヤーでやってるのかなのかとかさ、うんうん、こういう状況ですとかさ、ね、そうそうをちゃんと選択して、うん、で最終的に細かい詳細書いてねみたいになってる。だから結構書きやすいようになってね、まあ日本人からすると全部英語だからあるっていうのはあるけどでも俺でも読めるぐらいなの。
あ、そっか、そうそう、じゃあまあそんな難しくはないんだね。
そうそうそう、だからね、ちゃんとバグを送ればやってくれるんだろうな感があるから、
うんうんうんうん、まあちょっと一個ずつやってるから気長に待っててみたいない
や、それは対策のゲームとかと比べたらさ、それはもう最初からバグだらけで、ではそのどうなのみたいな話はあるのも分かるんだけど、まあ
ね、しょうがないよね。
その辺もなんか気長に成長を見守っていくゲームだなっていう感じはする、
うん、うんうん、でもこれでね、なんていうの、この ゲームが当たって、
うん、
例えば次また続編的なね、うん、新しく何かゲームを出した時に、
うん、
それがあの劇的に進化してたりとか、全然バグがない状態でちょっと対策ゲームが出るようになったりとかしたら、なんかこう俺が育てた的な感じのさ、今の好きな人たちが
どうなんだろうなんかでも今のところなんかノーマンズスカイの新しいのに手つける気がゼロな感じがすごいんだけど、
いやまあしばらくはそうでしょうよ、うん、
まだだってイベントとかいろいろアップデートも続けてくって言ってるから、
うん、まだまだこれで
やるんじゃない、多分あの人たち相当だけど、うん、他のところに売ることはしないと思う、
ね、ああそうだね、
そのタイトルをね、うん、いや時々あるじゃない、ゲームタイトルとか、うんうん、メーカー売るとかさ、
うんうん、いやそんだけ愛があったらちょっと手放さないでしょ、
もう思うよ、うん、
よっぽどお金に困ったとかなんかちょっと
マジでやばいってなったら、うん、まあそうなるかもしれないけど、まあ今のところなんとかなってるんだろうね、なんだかんだで、まあ話題性はあるじゃんからね、うん、ただ今のところその課金要素を入れるみたいなつもりはゼロだって明言してるんだよね、
はいはいはい、
だからほらなんかゲーム内のこの見た目をさ、
うん、
こう華やかにする、
うん、
アバターをちょっと派手にするものをいくらで売りますとかさ、
うん、
あのジェスチャーを売りますとかさ、
あ
昇竜拳のジェスチャー400円で売りますみたいなことはしないって言ってるのに、そういうのはしない、別にそれが悪いか運動じゃなくて、むしろあの割とノーマンズスカイにどっぷりなプレイヤーは金払うところを作ってくれっていうぐらいのこと言ってる人結構いるんだけど、
うん、
俺もわからんではないなと思って、
うん、
もうだって2年近くずっと楽しませてもらってるのにさ、
まあね、ちょっとなんかプラスアルファ君たちにお金として応援したいんだけど
そうみたいな人もいるけど、そういうのやらないっていうかどうする気なんだろうねこの人たちみたいなのは若干ある、
うん、
新作を作るわけでもなくひたすらアップデートを繰り返してるだけでやっていけるんだろうかみたいなね、
なんだろう、それは株式会社
の株式会社、その辺はよくわかんないけどね、まあでも今十何人とかで制作チームがいるって言ってたけどね、だから普通のでかいゲームからしたらそれでもめっちゃ少ない、もともとはもっと全然少なかったらしいんだけど、
うん、じゃあ人数増やせるだけのそこそこは収入はあるってこと、
売り上げはあるんだと思うけど、うん、ということで、
はい、
帰宅スです、
帰宅です
今度は街帰宅です、
うん、
まあまあそんな感じよ、
うんうん
うん、まあ、ノーマズスカイはゲームなんとかでもちょこちょこ喋、
うん、
ってるのがもう出てるのかな、微妙かな、分かんないけど、
本当のあれですよね、
うん、
AMR の
裏でもちょ
っと喋って
ます、うん、割と最近ゲームはそればっかりやってますね、
ね、
うん、不思議なゲームだとは思う、
うん、
見ててどうなの、ノーマンスカイは、ノーマンスカイは
見てて、
うん、
なんだろう、特には
何やってんだろうみたいな感じでもないのか、
うん、宇宙綺麗だなみたいな、
あでもそういう点ではやっぱ綺麗だよね、
うん、
うん、
あのうん、なんて言えばいいんだろう、絵面としてはとても綺麗だよ、
うん、そうだよね、
うん、そのなんだろう、細かグラフィック細かいとかそういうのはよくわかんないけど、うんうん、見てて綺麗だなっていう感じはあるね、
うん、だあのクオリティを、
うん、
その全部違う星っていうかさ、
うん、
その 1800K ですよ、
うん、
星の数ね、
うん、
あのゲームの中で出てくる星の数が 1800K なんだけど、
うん、
を、まあ、自動的に生成するみたいな、
うん、
プログラムを作ったっていうのはすごい話だよ
ね、
うん、それだけで十分なんかすごいことやってるな感はある、
うんうんうん、
あのゲーム星のその距離感とかはスケールはあんまりこう、
うん、
さっき言ったみたいに嘘っぽいんだけど、
うんうん、
あの 星のサイズに関しては普通にかなり、まあ、リアルかどうかは別として相当でかいからね、
うん、
一個一個の星の地上、
うんうん、
よくできるよなちょっと意味が分かんないですって、うん、であれなんかどうやら調べたらさ、あのそれぞれの星にそのまあ要はきっかけとなる数値みたいなのが多分割り振られてて、
うん、
でそこからある種それを元にした生成みたいのをやってるらしくて、
うん、
だからそのオンラインもネットワーク上にその星のモデルがあるわけじゃないの、
うん、
普通はその何サーバー側にこういう地形があって、
うん、あ全部あるんだ、
そうこういう地形があってこういう場所にあなたがいますみたいな情報があるんだけど、うん、要はサーバー側にはそれはなくて本当にこの星のこの位置にいるっていう情報だけがあって、
うん、なん
だろうな、地形の情報とかっていうのは細かくその地形のモデルがあるわけじゃなくて、うん、数値を元にしてその都度地形を作り出してるらしい、でそれが毎回ランダムで作ってるわけじゃなくてもう決まった数値があるんだけど、うん、まあ、ランダムチックに見えるんだけど、うん、1800件もあるから、
う
ん、
そうかね
毎回同じものが出てくる、
うーん、なるほどね、
それをオンラインで共有するとかもちょっと
よくわかんない、
どういう技術なのっていう感じがするんだけど、うん、シンプルにすごい技術じゃないとか思うんだけど、
うん、
プラスそこに基地とか作れるようになって
わけ、うんうんうん、そうだね、なんかすごい豪華なの作ってる人とかね、ツイッターなんか見てると、
そうそうそう、すごいよね、単純にシステムというかさ、プログラムがすごいなと思う、
うん、
まあ、知らん人もちょっと興味持ってくれたら嬉しいですみたいなそうですね、もろいよ、
リスナーさんの中には多分ハルさんのツイッター見てる人たまに流れてくるんで知ってるっていう人
がい
ると
思う、いや、いい、そうですねあれでしょ、ちょいちょいつぶやいてるやつでしょ、最近俺割とあれしかつぶやいてないから
ハルさんの最近つぶやいてるのそれでしょって、
そうそう、定期ツイート以外あればあるかもしれない
うん、うん、
あれも結構なんか手軽に写真綺麗に撮れたりするから、
うん、ね、すごい綺麗に写真撮れるよね、
うん、
あれ
マズカイは結構宇宙ロマンの塊みたいな、ゲームとはちょっと、
うん、
ちょっと違うベクトルの何かかもって思うかもしれないね、ロマンだよ ね、 なんかね、
そうだね、
星からさ飛び立ってそのまま宇宙行ってそのままワープして、
うんうんう
ん、で宇宙でも戦えたりするし全部が深掘りしてあるわけじゃないのよ、
うん、
でも宇宙のロマンっていう意味ではそこだけそこだけそのベクトルがドゥーンって出てるみたいな、
うん、なるほどね、
ゲームとしての楽しさがそんな飛び抜けてもないんだよ正直、うん、
だから
そのクリエイトもさ基地を作るみたいなところも、
うん、
何戦闘、宇宙での戦闘も地上での戦闘も、うん、そこまで深掘りされてるわけじゃないの、
うんうん、
でもロマンあるよねって言ったらロマンはあるってなるみたいな
作り手が何がしたかったかっていうのが分かりやすい感じは、ね、逆に言うとね、
うんうん、なんか単純になんかその作り手がこの後どうしていきたいのかみたいな楽しみではあるよね、
あ、そうだね、今後どうするかっていうのは正直読めないよね、うん、
こっちが過度に期待しちゃダメって感じはこうなったらいいよねとかさ、うん、明確に思いすぎると、
まあでもこうなったら嬉しいなっていうのを例えば発信するっていうのはありなんだろうけどね、
っていうかそのさっきのさほらバグ報告のところから、まあ、バグ報告以外にもリクエストとかさアイディアみたいの送れるよね、
そうだからそういうので発信するっていうのはありなんだろう
けど、そうそうそうそ
う、こういうの求めてるんだなっていうのを分かった上で、でも自分たちが作りたいものはこういう感じだからっていうのをうまいことね向こうの作り手側が折り合いつけてくれて
る、なんかやっぱりプレイヤーと作ってるからすごいかもしれない、
うん、やっぱりだから初期からやってる人は俺が作ったって
ちょっとあるよ ね、 ね、俺初期からやってんだみたいな、
うん、
俺しばらく休んでたけど
あれなんじゃない、そので自分がこうなってほしいなっていうのがこの次の時のアップデートだったりなんだったりの時にさ、うん、あの何反映されてたりなんかするとさ、
そうだね、やっぱり俺別によ、よそのアイデアとか送ったことはないけどね、
うん、そういうのがあったりする人たちなんかは
楽しいよね、
これ来たよこれ
来たよみたいな、宇宙母艦持てるようになったよみたいなね、
うんうん、
そういうことあると思う
ね、
まあでもどうなっていくのか楽しみでありつつ、うん、
そこが一つのそのゲームの楽しみ方の一つなのかもしれないね、
うん、そうで、もうあのゲームに関してはもうアップデートされるたびに世界が大幅に変わるのよ、
うん、
それを受け入れ
ゲームだね。
また一からになっても怒らないというか、めげないというか。
まあまあそこは難しいところだけど。
まあまあ一からまたできて楽しいな。
一からじゃなくても、うん、まあ今までやってた方法とかさ、
うん、
アイテムとかがもういきなりなんか廃れたテクノロジーとかなったわけよ今回の。
言ってたね。
1.5 のアップデートで。あれなんか俺武器につけてたテクノロジー、要は武器の強化みたいなやつが根こそぎなんかもう廃れたテクノロジーになってさ、なんか世界が変わったんだ、時間が進んだか世界が丸ごと変わったかどっちかなんだと、
うん、
でも時間が進んだっていうのが、
まあそうだ
ね、一番解釈としてはいいかもね。
廃れたっていうぐらいだから、
ね、俺がプレイしてなかった間に、
うん、
あこのテクノロジーは廃れてしまったんだなみたいな、
自分をきっと凍結させてて何百年後ぐらいに出てきた感じ
みたいな、だからそういうところを脳内保管してくるのはすごく楽しいな、うん、
やっぱロマンだね。
そうロマンだあこの間に何があったんだとかさ、うん、俺があの何母星にしてた星、うん、基地を作ってた星が、うん、すごい綺麗な星だったのにいつの間にかすっごいもう荒廃した星に書き換わってたとかさ、そのアップデートのタイミングで、うん、そういうことが起きるの、
うん、
そうそうそう、そのあれ星の生成するプログラムを、
うん、
その要はよりよく書き換えた時に、
うん、
要は全部がずれちゃうから、
うんうん、
全然違う環境の星になってたりするわけ、
うんうん、あれって、
実は俺昨日から今日アップデートしただけだけど、アップデートした間に実は俺が気づかないうちにすごい時間が過ぎてたのかもしれないとかさ、
何百年経っていたんだみたいな、
そうそうそうそう私には一瞬に感じたが、実は俺は冷凍睡眠をしてたのかもしれないとかさ、うん、
そういう風に考えられる人が楽しめるゲームなんだね
と思う
なんだよ突然廃れたとかさってなっちゃう人
は、そうそうそう、そこで怒り始め、いやまあ怒る気持ちも分かるんだよ、分かるの
突然ね、
いやいやいや俺今まで30時間とか40時間とか下手したら多分やってる人はもう100時間とかやってるわけよ、100時間やったのがほとんどはいゼロって言われるのはいや分かってるけど辛いってなるのはすごい分かるんだ、
うん、まあ、だけど一回落ち込みはするけれど、
まあでも逆に言うとそこからまたうん、ある種一からみたいな感じで楽しめるっていうのはそれはそれでいいんだよね、
うん、だからそれはそれでいいんだよねって思える人じゃないと残れない、
そうそうそうそう、結局それはそうなんだけどね、
うん、
でもゲームってやっぱりそのやり始めが楽しかったりとかさ、
ね、そうだよね、
どんどん良くなってく過程が面白かったりとかね、するから、だからある程度最後までいっちゃってても、
うん、
いっちゃってる状態でアップデートされても、
うん、
ね、もうやることないみたいなさ、
うん、まあね、
そういうのは ないのは、
まあ、まあまあ
よく取れば、
まあまあ分かってればね、そのつもりでいるからね、それが分かってないですっごいこう一生懸命溜め込んでいて、例えば
やっとさ山登り始めてさ、うん、頂上を取ったのってもうこれ以上やることないってやったーって、うやっちゃったと頂上だと思ったらいきなり山がパーンってなくなるみたいな、
俺平地になってるみたいな俺の山はどこみたいな、
そうそうそうそうなるよそういう、
うん、
そういう楽しい、
まあ逆にあれだよね、こうのめり込みすぎて課金しまくりすぎてみたいな、うん、そういう感じがないから、
うん、
なんかその廃人的な、
うん、
あれにはなりにくいのかもね、
うん、
そういう遊び方じゃないんだこのゲームみたいなさ、
うん、そういう意思表示はその作り手側がしてるよ ね、
うん、
ねそういう何既存のゲームの形とは何か違うんだみたいなのを探ってる感じはあるよ ね、
うん、
応援したい感じはあるけどね、うん、応援するにも応援しようがないっていう、遊ぶしかない
まあね、ゲームなんとかだったり音が目立ったりいろんなところで話をして布教活動
そう、まあ、間違いなく昔より楽しめる人は増えてるとは思うよ、
うん、
初期の頃
うん、
まあまあちょっと動画見るなりとかね、
うん、
そうそうチェックしてもらえたらいいのかもね、
うん、
以上です、
はい、
今日は宇宙の話でした、多分
そうですね、
割と宇宙の話、
日傘の話と宇宙の話かな
そうだった、
日傘完全に忘れてた、
した
え、した
したね、日傘の話したわ、
うん、したよ、割とずっとしてたよ日傘の話、
楽しかった
そうだね、
やっと言えた感が。
あ、そうなんだ。
いや、マジで俺半月くらい試して
た。マジか。半月って半月、半月か。
前回の収録の後ぐらいからずっと。
あ、そう、
溜め込んでた。
ずっと練ってたのね、自分の中で。
あんま練ってはいない。
練ってはいないんだ。
割とすぐその結論まで行き着いた。
あ、そう、
番組で話してえなと。
あ、そう、
さっきメモを見て、あ、そういや俺こんなのバイバイしてたわと
思いやした。なるほど、
こんな感じです。
はい、
はい、じゃあ今日はこのぐらいにして告知します。
うん、
告知内容を言える？
言えない。
この番組では皆様からのメッセージを募集しております。メッセージは番組サイトに設置してあるメールフォームかコメント欄とかツイッターのハッシュタグとかでお願いします。
はい、
ツイッターのハッシュタグはシャープ OTOGAME です。
はい、
シャープ漢字の音がめもありますが、そちらは番組内で紹介しないので気軽にお使いください。
最近あっちはどうなんだろうね。
あ、この前あれですよ、あのいただいたりとかしましたよ。
あ、そう、
うん、だから使ってる人は
漢字の音がめ。
そう、
うん、
それだね、あのローマ字の方の OTOGME の方は、
うん、
また読まないとね。
そうですね、溜まってる感じですね。
そうですね、近く読みましょうね。はい、盆中ぐらいには読みたいな感じ
ですね。あ、そうですね、
はい、
うん、
あと、春はカメレオンスタジオというお仕事で、うん、まあ、ポッドキャストの編集代行とか、作曲などの、ことをやっておりますので、
はい、
まあ、そういうのがありましたらぜひお問い合わせいただけたらなと、
はい、
カメレオンスタジオのサイトの方もありますので、
はい
はい、ぜひそちらの方を見ていただけたらなと思います。
はい、
はい、全てのリンクは音がめ番組サイトの方にありますので、そちらからご覧ください。
はい、
そんな感じだったよね、確かね。
そうですね、
はい、
あとあれだね、
はい、
音がめフェスもそろそろ8月半ばなので、
何でした
いろいろと出演者は
もう
公開してま す、
ね、アーティスト発表しましたので、はい、今音がめフェス2018のサイトの方に行きますと、
うん、
出演する人が出ておりますので、
うん、
ぜひチェックしていただきたいなと、
はい、
はい、感じでございます。
またあれですね、 どんな感じ、その今年の音がめフェスの、配信開始記念生放送あるですよね、
うん、ある予定ですよ。
で
11月3日
それの前までに、
はい、
まあ今までの音がめフェスの再演とかまた、
うん、そうなんだよ、再演がさ、やろうやろうと思っててずっとできてないんだよね、うん、
ねえ、しばらくまたやってないのでね、どっかのタイミングではしたいよね。
うん、したいんだけど、なんか他にやることが結構山積みなのよね。音がめフェス絡みでも。
そうだよね、
音がめフェス絡みじゃなくても、まあちょっと今いろいろあるんじゃないですか。
あるね、ちょっとわちゃわちゃしてね。
うん、
とりあえず一旦落ち着くのはいつぐらい、春さん。
そうかな、
でも意外とコンスタントにこう、
音がめフェス近くまでちょこちょこ
あるんだよね。ちょっと難しい感じ、再演は、うん、
ちょっと できるところを狙いつつ
探して、
うん、
でも後半になればなるほど音がめフェスの方でどんどん無理臭くなってこない、
うん、
ね、
かもっていう話で言っちゃうと、
うん、
できないかもしれない。
そうだね、できないかもしれないと思ってた方がいいかな。
うん、そうなんですよね。
うん、
まあ、また音がめフェスが終わればね、手が逆にできるかなっていう気もするんですけど、
まあじゃあ、
でも音がめ、今年の音がめフェスが始まると、
うん、去年の
が聞けなくなる、
聞けなくな
る、2017が聞けなくなるんで、
まあそういう意味じゃ配信開始してからでもいいのかな。
うん、まあちょっとあんまり余裕がなさそうな
感じ、うん、そうだね、
うん、
まあ年内にはあるかなみたいな、そんなレベルかな、
うん、まあ、熱烈にリクエストされたらやりにでも、
ね、考え
ると思いますけどみたいなのがあるんでね、正直どこの年をやろうみたいなところから考えなきゃいけない。
そうだよね、熱烈にこの年のを希望しますって。
そうそう、今ね、音がめフェス過去のは聞けないですから、
そうですね、
2016より前、
うん、ね、まあ新しく聞き始めた方々だったりっていうのは今までのが聞いたことなければね、
うんうん
うん、そう、いつからあるのかわからないとかね、
うん、
こんなのがどんなのがあるのかわからないからいつのが聞きたいとも言えないとかあったりかもしれない、
ね、まあ確かにそうだよね、だからまあジョングルにやっていくのが何なんだろうけどね。
そうだね、なかなか難しいってことね。
まあだからこの期間だけ聞けるようにするとかでもいいかもしれないね。
あ、そしたらその 今年のやつの直前、うん、例えば1ヶ月前だったりとかは、
うん、ああそれいいかもしれないね、
うん、直前1週
週ではってね、うん、10月はオトガメフェスの再演週みたいな、
うん、
1週目は2013、14、15、16みたいな、ちょうど4週だしね、
そういうのもありだね、
それでもいいかもね、それちょっと考えてみましょうか、
うん、ちょっとその方向で
考えてみましょうか、
ね、うん、またまあ、 あの決まり次第伝え
そうですね、今ここで考えたことなんで本当に本決定ではないですけど、
う
ん、
そうですね、
ちょっとその方向で考えてみます、
ちょっとまあいろいろと模索しつつ、
うんうん、でも面白いですもんね、
うん、
うん、ちょっとそれで考えてみましょうね、うん、
はい、
はい、という感じです、
はい、
じゃあ今回は、エンディングに扉かな、
うんうん、
はい、皆さんに宇宙への扉を開けていただいて、
おお。どこでもドアかな、
どこでもドアで宇宙つながってたらやばいね、
大丈夫だよ
何が大丈夫なの、
どこでもドアは大丈夫だよ、
そうなの、ガチャって開けて宇宙だったらどうなの、
知らない、
すっごい勢いで気圧の差で吸い込まれない大丈夫、
その辺さ、なんかうまいことご都合いい感じだよね、海の中だとジャバーって水が入ってくるけどさ、
いや海だとあれ何開けるとジャバーなの、
確かジャバーだった気がする、
あそうなの、
うん、
なんか見えないこうシールドみたいのがある
な、そうそうそう、なんか宇宙だったら大丈夫な気がしてたけど、
ダメだろその水がジャバーだったら絶対ダメだろ、
うん、海ダメだった気がする、水辺はダメだ
った、宇宙とつながった瞬間にドア壊れるかもしれない、
ね、
気圧でバーン、まあ、
ちょっとでも開けよう
よ、それだったら海とつながってるでもするやつで扉壊れるか、うん、
開けない限りは大丈夫、
あじゃあもう開けた瞬間に
キャ
ーって吸い込まれる、
ね、
はい、ということでお送りしたのは、
はい、
アルト
クマでした、
それではまた次回お会いしましょう、バイバイ、
バイバイ、この番組の楽曲編集はカメレオンスタジオがお送りしました。
9月30日は
ポッドキャストの日。